先日、子供が生まれました造形工房研究のリーダーのミッキーです。
平成の武器職人無天下大兵
漫画家志望の柳井奈々です。
長期読みの大橋です。
造形工房キュンキュンのゾーラジ
ー。だからもうあと本当切な的な楽しみを見出すだけの世の中よ、
うん、
っていうふうにはもうなってるから、
うん、
完全になったじゃんもう。
まあね、
うん、だからもう苦労して結婚するよりは一人身でいます。
そこ
そこ。いやでもね、あのね、ちょっとこれはもう収録乗っけていいけどね。
いい
よ。ちょっと、ごめん、全然テーマとか設定しないけど、ちょっと話してい
いよ。
最近、スターデューバレーっていうゲームをね、ちょっとハマって、あの、農業ゲームなんだけど、あの、牧場物語みたいなゲーム。あの、自分でその、田植えじゃないけど、その、作物終わって、で、牧場とか作ったりして、で、いろいろ、こう、まあ、その、作物を売ったりして、で、回していくみたいな。ほ
ん
とそれだけのゲームなんだけど。で、それに、ちょっと先週ドハマりして、先々週ぐらいか。ドハマりして、4日で40時間ぐらいやっちゃったんだけど。
1日10時間。
そう、1日、ぐーってもう、早いも今日の仕事終わりつ、ガーッってやってたんだけどさ。いや、あの、面白かったのはさ、あの、その中で結婚の制度があるのよ。
うん。
で、住民のその、あの、好感度とか制度があってさ、で、結婚はその、何人かそのやっぱ対象がいるわけじゃない。で、あ、この子いいな、つってこう、あの、なった、その子が、その、結局今も結婚してるんだけど、
うん、
その、あ、いいなってなった子が、その、家庭に問題がある子でさ、
ほう
もう、あの、俺それで結婚だ、ちょっと首吊ってきまーす
誰か止めて
ー首吊ってきまーすちょっと学んだ方で首吊って
きまーすまあ今のカットしましょう。
そろそろまたタイムキックしてちゃんと
最後ちょっとだけ話した
そうだね。
そうだ、商品の適正価格について 話したいっつって
話したいのがあってさ、
あ、そうだ、
商品の適正価格についてっていうのは昔さ、
テーマで上がってて、
そうそう、テーマで上がってたけど、
うんうん、
まあいいや、
多分1月の収録のさ、最後の方に実はあったんだけど、はい、途中で隊長にラープに取られるっていうさ。
ラープの話に取られたから。
そうそうそうそう。っていうのを最近、ゾーラジの配信で聞いて、
はい、
あ、そういえばこの話をしようとしてたんだなっていうさ。うん、
でそうそう、最近。前々回ぐらいから言ってましたもん
ね。そうそう。で最近ちょっとそれに関して、ちょっと適正価格って、どんなもんよっていうさ。の結構いろんな、フリーランスとかで、
うん、
いろんな業種で働いてる人の話を見たり聞いたりして、
あ、そうなんですね。
で結局適正価格どうやって、ね、つけるとかさ、まあ、結局僕らの場合は自分でつけるからさ、
うんうんうん、まあね、本当にそうですよね。自分で作って自分でつけて自分で売ってますもんね。
そうそうそうそう、
僕らは、
うん、でちょっと前に、同人誌のさ価格がさ、
はいはい、バズって
ましたね、話題になったじゃない、
うん、
結局それはその個人制作で、うん、まあ、少量生産で、
うん、
っていう話と、
うん、
結局企業が大量に、うん、しかも市場が全国にある中でやるのって、それは価格は違うでしょっていうのはさ、結局そこでの話だったと思うんだけどさ、まあ、結局僕らのやってることも同じでさ、
うん、
僕はじゃあフィギュア作ったよっていうふうになっても、
うん、
じゃあ例えばそのね、市販されてるフィギュアのは当然安いし、
うん、
数も出回るしっていう、うん、まあ、結局数が出回りゃね価格は下げられるし、
うん、
小ロットだと当然ね、うん、単価が上がってくっていうのはそうなんだろうけどさ、
うん、
まあ、そこでどうやってこう適正価格をつけるかっていう話、
うん
うん、
なんですよね、うん、その大橋君はなんか前ちらっと話してたよね、なんか、うん、なんかで聞いてた気がする、
乾くものに関してはもう 25% が多分基本ぐらいかなって、
まあその業界のおそらくの平均値みたいな。
そうそうそう、
25% ってのはだって出したの、その
と、まずそもそも東急ハンズかそういった販売店さんに卸すことを考えると、
うん、
まずそこに 40% 持ってかれるんですよね。
あ、
それ考えたらそれ引いてもさらにちゃんとそれを売ったとしても利益が出るように金額設定しなきゃいけないんで、
うん、
それ考えるとまあ大体 25% ぐらいかなってい
う
ところなんです
よ。はあはあはあ、
だから単純にその1個あの名刺入れ例えば作るとするじゃないですか、1個作るために1000円かかるんだとしたら、
うん、
それはあの市場定価設定するんだったら 25% だとどれぐらいになるんだ、
250円
あ、違う違う、原価が1000円だった場合、うん、だから、4倍か
4000円
で、はいはい、定価設定して売れることになるって感じ、
うんうん、
まあ、これは割とちょっと高めな方なんで、原価率としては実は、
まあそうだよね、多分その4かけって考えると、
うん、そうそうそう、
高めっていうことは、
25% っていうのが割と高めな設定なんですよ。もうちょっとプラスチック製品とかボールペンとかだったら普通はあの18とか 20% とかそれぐらいで多分作ってるんだと、作って売ってるんだと思います。
あ、
っていうのも革小物はあの革丸々1枚からその製品を作るためのやつを型抜きボンボンボンってしていって作るんだけど、どうしても革って天然のものだから、うん、あの布とかとは違ってロスが結構出ちゃうの、
あ、
端っこの方グニャグニャしてたりするし、
はいはいはい、
それ考えると、まあ、25% ぐらいの、
うん、まあその余剰、余剰というかその使えんかった分を考えるとそんなもんが妥当なのかなっていう
っていう感じ。
うーん、
え、今の合ってたか、うん、
分かんない、俺そのよく分かんない
で、あの
詳しいその単語のあれがよく分かんないから、その何かが合ってたか何かが間違ってたか分かんないけど、まあなるほどなってのは思った、
う
ん、
で、まあ、あのそれが基本だから、
うん、
例えばそうだね、明らかに何だろう、その計算式で割り出すとちょっと高すぎるなって思っちゃうような作品もきっと出てくるじゃない、作ってると。
まあ物によっちゃ、
うん、それは作品としてはどうか分かんないけど商品としてはあんまり良くないっていう。
ああ、はいはいはい、はい、
そんだけの価値を見出せないってこと。
そういうこと
だよね、その商品に
魅力。ああ、そう、
まあ確かに、だから一個の指標だよね、そのそのなんか4掛けのさ、
うん、
25% の原価率の金額っていう風に設定した時に、この高いと見れるか安いと見れるかみたいな、うん、ないだろ。俺その今作っててさ、
はい、
来週木曜日に叩き売ったろうっつって言ってるけどさ、うん、どんなもんなんでしょう
ね。アクセサリーも同じじゃない。
そんなもん、
まあ、あの基本的に量産品は全部同じ考え方でいいと思うよ。
あ、
アクセサリーも1個作るために、単純計算で1個100円かかるんだとしたら、うん、400円で売るかとか。
あ、
ごめん、ちょっと100円は安すぎたね。1個作るために1000円ぐらいの労力とか材料費かかってるんだったら4000円で売るのが正解だと。
労力の計算よ、なんか昨日ちょっとリーダーとあのたまたま会って話してたからさ、あれやったけど、その労力のところをどう計算するかなんだよね、
う
ん、
そうそう、
その時給換算にするのかさ、
うんうんうん、
日給換算にするのかだけでも全然違うしさ、
うんうん、
のまあ、単純にその原価だけで言ったら多分、ああなるほどなってパンとすぐできるんだけどさ、だからもう時給をどう計算するかだよね。
うん、難しいよね時給は、うん、
難しい。だから僕がその考えているのの一つにさ、その例えば僕だとその原型作るのにかかった時間とか、
うんうんうん、
その量産したりとか、
うん、
その型取ったりとか、
うん、
塗装したりとかっていうのの時間を仮にあの愛知県の最低賃金にこう、それの898円なんだけど、
うん、
それにだから例えば10時間それにかかるんだったら、はい、まあだからその材料費プラス、うんとその
約9000円、
そうそう、時間の、まあ、時給分とか、うん、まあ時給は勝手に自分で設定すればいいんだけどさ、
うん
うん、っていう風にするしたりとか、
うんうん
うんうん、で。まあ、日給換算っていうのもあるし、
うんうんうん、
やっぱりそのフリーランスでやってる人たちってそれで生きていかなきゃいけないし、
うんうん、
まあ、そこから結局諸経費をさ、
うん、
諸費、そうそうそうそう、まあ、生活していけないわけだからさ、
そうですね、
うん、でそうすると、うん、とその人は CG なんだ、ゲームのCG を作ってる人、フリーランスで作ってる人、キャラクターもモデリングするし、はいはい、背景みたいなその
を
作るけど、
うん、
そのざっくり1日、8時間ぐらい働くとして、
うん
うん、その1日2万円分の価値を、
うん
うん、とつけないと、
うん、
要は生きていけない。
ま
あそれはもっと低くても単純に生きていくだけならいいんだけど、
うん、
ね、例えばそこからその何自分に投資するとかさ、
そうですね、今後その発展させてい
く、そういうのを考えると1日2万円か、2万円っていう風にするのであれば、じゃあその仕事にかかる 日数、
うんうん、
かけるじゃあ2万っていうふうにざっくりその見積もれるよっていうふうに言ってて、
はあ、
なるほどなって思うん
だけど、確かに確かに2級2万円たって考え方だったら
そんな悪くないですよね。そうそうそうそう、だそのまあそれは結局キャラクターとかを作る CG で作るからさ、
うん、
まあ、1個のものポンってことじゃんね。別にじゃあそこからその増やすわけでもないし、
うんうんうんうん、
CG だから、うん、データだからさ、うん、それにじゃあ何材料費がかかるわけでもないからさ、
うん
うん、なるほどなって思うんだけど、
わかりやすいですよね。その
そうそうそうそう、
例えばその1個パス革のパスケース作ろうとすると、まず革を仕入れなきゃいけない、糸を仕入れなきゃいけないっていう資材を仕入れるための、当然仕入れるためにも自分の足使って時間かけて作るんで、
う
ん、そこも本当は計算したいじゃないですか。なんかいろんな要素が絡めば絡むほどなんか摩擦が起きるというか、
うん、
その分労力が起きちゃうんで、
うんうん、足運ばなか
ったイベントに出すんだったら、イベントに出店するまでのその経費もかかりますし、うん、ネットショップで売るんだとしたら、それを送るための梱包だったりとか、
う
ん、あとお客さんとの対応とか、
う
ん、その辺も時間かかって労力かかるもんなので、
うん、
まあ、そこも本当は含みたいですよね。そこを込みにして売ってもちゃんと生活していけるぐらいの値段にはしなきゃいけない
んですよね。だから結局そのなんかね、やっぱりそのよく言うその値崩れを起こしちゃうとさ、
うん、
結局同じ業界で生きるさ、他の人たちには迷惑がかかったりとかさ、
うんうんうんうん、
でやっぱり聞くしさ、ね、安い仕事を受けりゃ次につながるかっていうさ、大体つながらないっていうさ、
うん、
また同じ価格でさ、受けなきゃいけなくなったりさ、
買い叩かれる
だけですからね。そうそうそうそうそうそう、でやっぱりあるから、その安請け合いはもうしんとこうっていうのもあって、
うん
うんうん、今ちょうど一件仕事を受けようとしてるところなんだけど、
あ、はい、
予算がちょっと少ない
から、そうっていう、
そうそう、まあ出して、まあ多分分からんからそれぐらいでっていう風に来てるんだけど、まあちょっと計算すると全然足りんから、まあこんぐらいかかりますよっていうのをちょっと送ろうかなと思ってるんだけど、うん、まあ、
その金額も泣いて泣いての金額ですからね。
そうそうそう
そう、そうなんだ。
まあ身内料金だけど、まあそれでもさっきのその時給の考え方とか込み込みで、まあそんぐらいかなっていうさ、
うん、
風にしてるから、うん、まあそれでね、やっぱそんなに予算は出せないってなったら、うん、まあ断るよっていうさ、
うん、
風にしようかなと思ってるんだけど、
うん、
まあそういうのがやっぱり大事なのかなっていうさ、
まあそれでいいと思いますけどね、うん、安く受けて自分がしんどいもんじゃ意味ないですし、それが実績になって次に活かせるんだったらまた違ってくるのかもしれないんですけど、
うん、
うん、
そんな感じはしない。やっぱりその値段をやっぱりつけるっていうのは結構それはそれで難しいという
か、難しいですね、うん、めっちゃ気遣いますね、
まあ、大事なことだしね。そうそう、うんうん、まあ高、まあ売れ、結局売れるギリギリのさ、
うん
うん、ラインをね、その見つけていかなきゃいけないと思ってるから、もしくはその値段に見合うだけのクオリティだったりとか、
はいはいはい、
そういうのをこうできるように、まあ、していかなきゃいけないんだろうなとは思うけど、
あと単価の高いものだと割とそういったところちょっと考えなくても済むところはありますよね。なんていうか、安いものだとその当然さっき言った売るときにかかるあの梱包の費用とか、それが一個一個に対してかかっちゃ、最低かな、最低な労力がかかっちゃうので、高ければ高いほど一応そういった考えからは解放されるというか、
それはあるね、
楽になりはしますよね。
そうそうそうそう、そういうのがあるね。やっぱそれは大きいものボーンと売った方がいいもん、
うん
うん、
まあね、確かに、
うん、だか昔学生の頃にさ結構でかい仕事をいくつかもらってたんだけどさ、3つぐらいかな、
へ、3
つぐらい、マグロも含め
て、はいはい、
それまでに3つぐらいかな
、うん、
何十万の仕事を受け取ったことがあるんだけど、
あ、
まあ、当時の感覚でいくとやっぱり学生だからさ、
うん、
めっちゃ高いじゃんって思うんだけどさ、
うん、
よくよくやっぱりその市場のさ、
そうっすね、
価格に置き換えると それでもやっぱり半額とかだからさ、
そんなものなんですよね。まあ学生価格だったり、
そうそうそう、まあそれはね、技術の話もあるし、
まあね、
うん、まあ自分たちも修行だと思ってたとこもあるけど、
うん、
うん、やっぱりそういうのがやっぱあるから、うん、
確かに。たい平さんはどうだろう、うん、今販売はしてるでしょ、もう武器とかは、うん、その辺のなんだろう、値段のこれで今の価格で売って、
うん、
ちゃんと利益取れるみたいなセットにはなってるの？
まあどっちかっていうとしてるって感じかな。
あ、
なってるというよりは、
すみません、
ハングル作るときに、なんとなくは完成形イメージするじゃん、
うん、
でそこに対して材料費の節約をするって感じ。
なるほどね、ゴール決めてって感じか。
そうそう、大体もう、ね、大体ラープ業界とか武器の業界になると、こんな感じのこんなもの値段だよねが、もうだいたい相場がなんとなくあるから、じゃあその範囲内に収まるような労力と材料費でやろうっていう感じで進めて、ただ俺の場合は全然計画的な政策じゃないか、で最終的にまあかかった時間労力出来栄えからそこら辺でまあ増やすだの減らすだのを微調整するって感じ。
うーん、
だからその時の気分で変わることも雑なことと
ね。まあ職人気質ですよね。
本当出来栄え自分が見てこれはダメだって思ったら安くするし、これはいいぞって思ったら高くするしみたいな感じで。
自分の手で作ってるとそういうロスが出てくるよね絶対。失敗作がさ出てくるからさ。
出てくる失敗作出てくる。
失敗作ない想定で計算してるからあれすごい困るんだよね。どうしても。
俺はほぼほぼ職人のなんか変な頭の家庭職人の作り方みたいになってい う
かね。まあその量産体制じゃないっていうのもあるからね。結構ワンオフィンに近いものが多分ね、今まだ。
そうそう、ただ短いショートソーだったじゃん、あれは完全に
量産体制、
量産体制考えてデザインして作ってみて、まあ時間もそんなにかかんないし材料費もいけるってなってあの価格設定
だ。そうなんだ。
それは量産を考えたやつだけは考えた。なので一応ボウガンもある程度考えて、ボウガンはまあ俺の労力は少ないから、
ああ
3D プリンターがまあ働き詰めになるだけで、
まあ、なるほどね。
まあ、まあ、あれもねそんな早いもんじゃないからね。そうそうそう、 3D プリンター
、ああそっかそっかそっか。
今あのパーツ、さっき紹介した一番大きいパーツが 15m 樹脂を使用するんだけど、それで通常速度の印刷4時間ぐらいですね。
あ、4時間か、
結構かかるね。
通常印刷4時間、
だいぶ遅いんですよね、うん、3D プリンターって一般の人が思ってるより。
なるほど、
俺らが思ってるより。
で高品質印刷をすると 2.5 倍ぐらいかかるんで10時間かかります
。すげ
え。ただそうすると積層根も細かくなるし、こう樹脂としても強度も上がるんでいいんですけど、
時間がかかる。
時間
量は変わらんの、その使う量は。
量は試したことないんで実はあんまり分かんない。
あ、貼ってみんと分からん
って感じ。いつの間にかできてるって感じ、
ね、
原価が
樹脂のそのね、その結局時間はいいんだけどさ、その
原価 ね、
うん、そうそう、樹脂の量が変わっちゃうと途端にまた値段に即反映するからさ。
ただそんな倍になるとかはないと思うんで、1点、よくて 1.2 倍ぐらいだと思います。なんか空洞なんだって。
なるほどね。
どっちかっていうと時間が 2.5 倍の方がきついっすね。
そう、
当然さ、その1個のパーツを作ってるじゃない、うん、ビンビンって、うん、それ4時間経ったら出来上がりました、でもう止まってるんだよね。
そうそうそう、
自動的に次には作り始めてくれてはしない
で、そこまで行くやつは本当に企業向けの高いやつ、ま
あ、
なので自分で取り外しに来な、
うん
うん、しなきゃいけないんだけど、あれ意外と題材しっかりくっつくの、
ね、あそうなん
だ。だからこうグーパンチってやってこう剥がす
んだ。あんな精密機械よ
下の土台外せるんだ。
あ、
下の土台外して木槌うんうんってやって外すん
だ。あ、木槌台がいるやん。
まあ、まあまあ、一個一個カッターで下の方歯入れてこすってやって取ったりとか。
ああ、なるほど。
なんかやっとる。まあなんだかんだで大変で。
で4時間経ってみたらこう下にちゃんとくっついてなくて剥がれちゃった場合はもじゃもじゃができてるだけだから4時間。
ああ、ちゃんとね設置ができてなかったミスプリだよね、いわゆる。 結構そのエラーはしんどいとは聞きますよ、うん、3D プリンターさん、
時間かかるからね、
しかも樹脂も全部こうミスからそれで出てきたやつ、
結局そう時間も物資も全部無駄になるっていう、うんうん、無駄しさ、確かに、
かそれこそワンフェスで見たようなさプリンターさ、僕桁1個違っとったからさ予想とかのそれぐらい桁10分の1だぐらいだと思っとったから、ね、それぐらいだったらなんとかこういけんかなって思っとったんだけど、ね、ちょっとな無理だなと思って
ガチ起業家ですから
ね、 ね
ちょっと今回僕の宝くじも外れて
申し訳ないです、そうでした、
勝てんの
バレンタイン宝くじ
そうか、いやだからちょっとね、
まあでもあと 2,3 年経ったら今ね言ってたやつが10万とかで売ってるかもしれない、
それはないな、それはないな、
20分の1にはならない、
それはないな、
20分じゃ200
分の1だ、200分の1
元2000万
2000万2000万2000万だ2000万
1000万が10万になることはない
ないな、
それはさすがにない、
マジでも宇宙人開いたらオーバーテクノロジーがマジで発見される限り
じゃあ仕方ない
や、マーズアタックが起こらない、
前なんかの相談してマーズアタックらしいって
どうし
たら、まあ、ね、3D プリンター生産速度を上げる方法は本体を増やすこと、
まあそういうこと
だよね、2倍になるからね、
スターデューバレーでもやっぱこうね、あのピクルスの生産量を増やすにはピクルスだろう増やす
まあ基本だけど、まあそんだけまたコストがかかる、
ピクルスの生産にこう野菜がこう追っついてない、
そう、何分
ん、あ、わかんない、分かんない、
まだ30分は経ってないですよ
パスワードが違うけどあと10分ぐらい、
今の20分ぐらいなん
で、20分
ぐ
らい、
うん、適正価格ね、
いやそうね、だから自分もあんまり、まあ、同人誌、自分もその同人誌って言ってもほぼネットで無料公開してるものに価格つけてるもんね、難しいところあるんです
けど、同人誌も結構値段、ね、一律感はあること
ね、
まあでもあれ版権のあれもあるからね、うん、あのオリジナルになるとまたちょっと価格帯変わってくるしさ、
あ、そうなんだ、
でそので、まあ、今までその俺が、まあ、ちょっと今年はもうちょっとあの雑誌だけあの紙面だけっていう風にもするけどさ、あのネットでほぼ無料で見れるものにおまけつけて価格つけてたからさ、うん、自分はちょっとその辺ではまたちょっと違う、本当にファンサービスぐらいの感じでやってたもんさ、ちょっと違うんだよね、ネットでカラーで見れるものがさ、そのモノクロにしてさらにおまけをつけてるとはいえよ、そこに価格つけるって、だから本当にファンアイテムだよね、だから生で持ってきたいみたいな、うん、っていう本当にそれぐらい思ってくれてる人向けに、まあギリギリこんなもんだったらまあ大丈夫かなぐらいの価格設定でやってるから、
まあ同人誌の会はもうちょっとな難しい、
ちょっと複雑な感もあるからねまあその本のサイズとかにもよるからね、うん、まあだから夏次のコミティとかに出すやつは、まあ、ちょっとサイズは分からんけど本当にオリジナルもうネットでも出してないっていう本当に読み切りぐらいのサイズでもうちょっと拡大上げてやろうかなと思って、うん、今作ってるこのアクセサリーとかがもっと分からんっちゅう
ちょっと見て手に取らせてもらって、
分かんない、これにそのちゃんとチェーンつけれるようにしてネックレスにしようかなっていうので、さあいくらで売ろうっちゅうのよ、
材料費はいくらぐらいになるの1個あたり、
うん、ちゃんと厳密に計算してないんだけどね、ちょっと分かんないんだよね、あのそのジャンキンの歯車はその袋詰めグラム数で買ってるから、うんうんうん、いくつとか入ってたかとはちょっとちゃんと測ってないもんで、
まあ、じゃあ1個あたりの重量測れば、
これぐらいだとまあ500から1000円ぐらいじゃない、
まあやっぱそんなもんね、
今見て
る、多分相場だけで考えたらそんなもん
よ、ね、結構そのジャンクっぽくその特管で作ってるから、まあ、500がまあこう最安ぐらいかなって思ってて、ちょっと1000はいけんと思ってるから、
1000は全然問題ないんじゃない、この出来だったら
ゲル
2000円でもそんなに違和感
ない、車とかでは多分3000円とかで売ってるよこれ、
うん、うん、それぐらいでも全いやまあアクセサリー買わんからちょっと感覚違うかもだけど、
そうね、これ3000円だったら俺は買わねえんだよな、
でも結局あったらブランド力でしょ、
そうなんだよ、そうそうそう、
ブランドパ
ン、今ノンブランドだからっていうその
スチームパンクに
2、3年、意外とな、俺ら自身が買うか買わないかの判断とか、
結構その
客の判断、
そうそう、自分の判断で買うんですよ、うん、これ500だったら飛ぶように買うから俺は
俺はね、や
っぱ買うってなるから、
うん、
そこら辺の感覚がね、なかなか客と合ってないっていうのが、ね、ちょいちょいあるからね、
うん、
それこそまあ作ってる側目線だもんね、
うん、
1000、
まあ、でも確かに2000円で売ってそうとは言ったけど、2000円で買うかと言われると、
2000円では買わんだろこれ。
買わんかも。
心をまっさらにしてその商品と出会った時にどうなるかっていう、
まあ実際その2000とか3000で売ってるのはもう一工夫あるから、これプラス、
う
ん、
そう、実際動くとかね。
いや実際動くなんていうことマンチカンしますよ、
うん、あやっぱり、
はい、うん、これワンフェスとかで見ましたけど、うん、マンチカンっすよ、
うん、あそういうのが競合にあるんだ、確かに厳しいね。
だからそのさ、なんかやっぱり価格ね、買うかどうかっていうのはさ、うん、だ結局人によると思うんだけどさ、
人によります。そうそう、
結局自分はさ絶対買っちゃうのはさ、結局フィギュアでさ、ライダーのさ、うん、フィギュアもう今真骨頂でさ、うん、今いくらぐらい、多分1万弱、8000円ぐらいそれ買うけど、多分1万弱だったと思うけど、お買うわって思うんだけどさ、多分何の躊躇もないけど、
うんうんうん、
初期のフィギュアってさ2000円ぐらいなんで、
はいはいはいはい、
全然違いますね、
うん、で多分 4,5000 円ぐらいに今なってるんだけど、
はい、
まあ、それでも買うわって言って買うんだけどさ、ね、そうそうそうそうそう、まあ、結局物価も上がってるし、
あ
で、まあ、好きなキャラクターってのもあるし、
うん、
まあ、それが結局ブランド力だと思うんだけどさ、
うんうんうん、
でやっぱ1分の1のさフィギュアとかでさ100万とかするんだけど、
でもそんなもんか。
そうそうそう、でさ昔やっぱさ卓球って思うんだって、
うん、
100万みたいな誰が買うの、大体完売だよ完売、うん、
へ
え、うん、確かに今思うとその1分の1のスケールで大体完成品だからさ、
塗装済みです
からね。そうそうそうそう、はい、原型作って、
はい、
型取って、
うん、
で、まあ、大体 FRP だと思うけど、
うんうんうん、
レジンでそんな量嫌だもんな。
考えたこと
すぎやろFRP だと思うけど、
でそのレジンだけで100万超え
ます、ね、これは
いい
でもまあね、そのね FRP に置き換えて、
はい、
でバリ取って表面処理して塗装まで持ってくと、確かに100万はそんなもんかもしれんと思って、
う
ん、っていうのでやっぱりその、ね、物の価格、まあ、価値っていうのがさ、
うん
うん、まあ、それでもやっぱりその結局そのものにそんだけの価値を、まあ、見出してるから買うってことだからさ、
要はまあ見出してくれる人を狙うっていうのがまあターゲット
を絞るってことになるわけ、そうだよね、
うん、まあでも逆に売ってみないと分からないってこともありますからね。
まあ結局即売会とかだとどんなターゲットというか客層
とか、まあその発売会のイベントとか特にね、
分かんないから、そこら辺価格設定も並べる品もチャレンジってなっちゃうね、初参加のイベントは。
そうそう。
まあ自分は最初安くして、まあアウェイのイベントだし、うん、そこで様子見てちょっと今後のクオリティとか価格調整かなって感じかな。うん、まあこれ500だな。
そう
ネックレス500で、で真空管は1000円でやろう、
うん、
1000円だな、まあまあ真空管は原価からしても妥当だろう、だ
ちょっとその話、価格の話からはそれちゃうかもしれないんですけど、
うん、
どのイベントに出しても必ず売れて利益出るって商品はやっぱあると楽ですよ。
あ、
例えばうちだと本当に大したことないんですけど、これなんですね、
はいはいはい、
充電、革の歯切れを使った充電ケーブルとかを止めてお
けるんですか。
ああ、俺ねその感じでこのネックレス狙ってるんだけど、
あやっぱりそうなんだ、
やっぱりどのイベントでもいけるっていうのはある程度値段が低いやつ、
うん、
そうそうそうそう
だね。
で売れてやっぱりこれもなんだかんだで結構売れるから、毎回イベントの出店費用とか経費類は大体これで賄えるぐらいは増える
ん
で、
ね、
だから僕もイベントどんどん出せるようになったかなって感じはあるんですけど、やっぱこういうのあるとそういうのも何ですかね、フットワーク軽くなるというか、経費の面気にしなくても良くなってくるんで楽だとは思うんですよ。
確かに、
なんかこの辺を俺はそれで狙っていこうかな。
それだと結構さ、なんか実用品が多くない、その。
そうですね、
どっちかというと実用で、安い実用はまあどこ行っても受けるってことです。そういう意味で言うと今出た結論的には、
でしかもその ちょっと持ってなくって、
うんうんうん、
結局持ってなくって、あ、なるほど、それ便利じゃんっていうのと、もう一回その素材感だったりとか、うん、その、
雰囲気、
まあ、新しさとか、まあ、雰囲気もそうかもしれんし、うん、そういうものをこう、エッセンスとして取り込むと、そういう商品になるわけでしょ？
おっと。30分の音が鳴ったけど。まあでもそんな感じなんじゃない？やっぱ、やっぱ、ちょっと低価格のさ、俺も今回このネックレスはちょっとキュンキュンとして出す中でもちょっと、あの、俺の商品としては、あの、コンスタントに出せるものにしたいと思ってるから。実は多分最初期から言ってるんだよね。こういう形になりましたみたいな。
売れるといいな。
でもそれ、まあ、京都で
ちゃんと金属の重みとかさ、金属感が
意外と結構ずしっとくるから。いい、ね、あとあのもう一個質感をしてるのは、
うん、
その真空管のネックレスなんだけど、ねえ終わらねえ。
え、これちなみに歯車ってそれぞれ塗装してるの？
いや、じゃあそれはジャンプリングでそういうおのおのそういう
もともとそういうの買ってる。
そうなんだ。いいの見つけてきたね。
いや、マジね、いくらでもある。世に出回ってるのはおそらくそれがメインだろう。
あ、真空缶ってそんなでっかいんだ。
真空缶はこれマジモの真空缶でアンプとかに使うやつで、さっきちょっとパテで雑にヘッドつけたんだけど、
うん、
でそれをちゃんと削って綺麗な形にして塗装して、でそれネックレスチェーンにくっつけて、ね、仕入れ価格考えても1000円ぐらいが妥当かなっていう。
うん、
実際それぐらいでいろんなイベントで売ってるとこあったし、
うんうん、
実は俺も真空管のネックレスでワンピースで買ったんだけどさ、その真空管のヘッドがどっか行って、もうワンサイズ違う。俺が仕入れたのはこれがメインだったんで、
これぐらいのあれでも。なんかどっか行っちゃったって言ってたの、それのことだったの。
名古屋で飲みに行くときにどっか行った。
そんな
ほぼ確実にあの飲み屋でなくしてるんだけど。
多分そんなもん、
うん、
だからまあこれちゃんだけずっと塗装して、うん、まあそれっぽくなるかな。
うーん、ラクサリーはねちょっと作りたかったんだよね。
まあどこ行っても売れますからね。
そうそうそう、 できれば
どこ行っても商品にできる、売れるかどうか知らんけど、
金属でさ、
はいはいはいはい、
作りたかったんだけど。
まあ確かにね、指輪とかね、俺もこの前ワンフェスでトカゲの、トカゲちゃんのシルバーネックレス買ったけど、はいはいはい、ああいうのいいっす
ね。ああいうの、いやいいよね。
シルバーで作れるってい
うけど、シルバーね、ちょっと高いんだよね。あの仕入れ値が、ね、仕入れ値が高いんだよね。
どうしても制作にお金がかかっちゃうから、ね、
そうそうそうそう。
だって 10g とかで2000円3000円とかしますよ。え、
そんなもん
シルバーやろうと思うと
高いよ。大変だな。でもなんか
テラリアみたいに地下に入って掘ってくるわけね。スターディーバレーとかテラリアみたいな。
でもイベントとかで議員作品よく出展されてるの見るけど、結構安く売ってるところもちょこちょこないことない。
まあその素材銀のあれによるんじゃないの。
ランクもある。
ランクがあるんですね。なんか数千円で1個アクセサリー売ってたりするところ割と多
い。うわー、あれじゃん、表面に刺されてんじゃん。
なるほど、
銀塗装の。
いや
銀塗装のレジンなんじゃん。
ステンレスとかじゃないの、もしかして。
ステンの方が安い。
ステンのが若干安いはずですね、ま
だ。
銀と比べるとさすがに。それでもステンレスも安いもんじゃないですけど、うん、
まあね。
でもステンレスがそんな簡単に加工できるもんなの？なんか銀より難しいイメージがあるんだけど。
わかんないけど、結局銀とかもさ、ワックスで作ったやつは結局業者任せなのね。そっから先、
ね、そうだよね。東京ハンズとか
手ではやれない。個人でほぼやれなくて、業者に任せて
それをお願いする。
そうなんだ。
そうそうそう。
へ
え。東京ハンズとかってよくやってるよね。
やってるやってる。俺もいっぺんやってみたことある。
あ、そうなんだ。
高いよ。
まあかかるよね。
高いよ。わかるわかる。
なるほど。
自分で指輪1個作ろうとするのにまあ1万円近くかかる。
あー、結構するね。
あ、でも、ね、そうか、そんなかからんか。5000円、6000円ってとこかな。
あー、
そう、やっぱ売ろうとするとやっぱりね、それなりに、
まあ、
そんな
もん、1万円とか2万ぐらいはさせないと、
まあ、そりゃかかするよ。
なるほど。
そうね、
宝石とかも綺麗だけど強度がないと価値もなくなるから、
うん、
ああ。
結局ある程度の硬さというか形保ってくれないと困る。
そうそう、別にレジンでさ、あの作ってさ、
うん、
あの金属風に塗装してもいいんだけどさ、価格もめっちゃ安くなるし、
まあそれが一番安い
っすね。安くなるし、まあ、形状にもよるけど割と強度も出るからさ、
うん
うん、それでもいいかなと思って、やっぱり金属の本物感はさ出せないからさ、持った時の重さとかさ、
それも捨てがたいですよ
ね。持った時の重さですね、一番が、ね、
今の歯車のズシッと感が良かったしな。
あああのさっきの、真空管もさ、意外と使ったパテがちょっと重い感じだったから、まあまあこれぐらいの重量だったらまあ、
ああなるほど、
うん、ちょっとあのパテが普通にホームセンターとかで売ってる、あのなんかそう庭とかそういうやつのさ、
そっちの
金属関係のパテだった
ので、
ちょっと重い、ね、
へえ、
まあ、こんなもんだったらまあいいのかなっていう、あとはちょっと形状と色さえきっちりやったれば、
うん、なるほど、うん、
っていう感じですかね、
感じかな、
大体40
分ぐらいで、まあある程度そう、まあちょっとあとこう見てちょっとどうだったか確認して、
うん、
まあそのイベントの規模と客層にもよるけどね。
よるね、
うん、
よる、
まあ、ちょっといろいろそれで出してみて、見てだよね、
うん、
よければもっと作るしさ、よかったら別のもの作るしさまあやってみようかな。まあ俺はちょっとまあ漫画とのタイアップみたいな感じでやりたいっていうのもあるけどね、ちょっとスチームパンクっぽく、本当はニキシー缶で作りたかったけど、そんなもの手に入れるあれがね、
何それ、
ニキシー缶って真空缶じゃなくて、
うん、
なんて言うんだろうな、そのあの缶の中に本当にこうなんていう数字とかが示したこうその形の電極が入ってるんですよ。
へー、
まあ、単極端に言うと0から9まで。
ああ、見たことある、ある、
あのシュタインズゲートのダイバージェンス
メーカーのあれそのイメージ、
そ
のイメージ
だった、
これね、こうやつ
って、歴史感かーって言ってるシーンもあるから、岡部凛太郎が分かってるなっつって、うん、あれ岡部凛太郎が作ったものだからそうなんだけどネタバレとかね、本当はそれとかがいいんだけど、まあちょっと真空フォークとかメルカリとか見たけど、メルカリに意外とその、まあ、実際その真空管でもう使われあの元々用途があるものでさ、で古くなったらもうあの使われないみたいなさ、ジャンク品みたいな扱いになるものさ、安くでもあるのよ、本来の用途としては使えるかどうかわからんみたいな。
なるほど
ね。真空らしいですけど、だからあれ終わると中に吸い込まれる。だから
言うても体積分だぞマックス。
あ、そう。
そうだね。
まあ、真空って永遠に物を吸い込むもの。
ブラックホール。小さなブラックホール。
額のなさが出ちゃった。額のなさが出たところでこんなもんにしとく。今週もありがとうございました。お相手は造形工房キュンキュンと小木戸でした。また来週。